説教素直な心で綿引久美子牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。先週はですね、私は斜め向かいの病院の6階の病室でリモートで礼拝を捧げました。あんまり礼拝を休んだことがなかったので、なんかその回廊で礼拝を捧げないっていうか、一人でリモートで礼拝を捧げるっていうんですかね、なんかそのことがなんかすごく何でしょう、切なかったっていうか、でなんかこうやって今日会堂で皆さんと一緒に礼拝を捧げられて、なんかそれだけでちょっと涙が出るぐらい嬉しい気持ちになって、ああこうやってここで集って礼拝を捧げる恵みってすごいんだなっていうのを今実感しています。でもこのように本当に月曜日退院して説教がね、メッセージが取り継げるっていうのは本当に恵みだなと思ってます。お祈りありがとうございました。先週はですね、イエス様が洗礼者ヨハネの弟子たちからこう質問を受けましたよね。そしてそれに対して何を見に行ったのかと3度言葉を投げかけました。ユダヤ人の人たち、本当にその神様が選んだ民として旧約の時代から生きてきた人たち、そのユダヤ人はこれまでイエス様を通して人には絶対できないような奇跡的なこと、またそれだけではないですね、誰も行ったことのない天の国の話を教えていただいたりと、本当にそのイエス様が神様が使わした神様に属する神の子であること、そして救い主であることっていうのをこう人々がね、分かって、自分で自ら分かってそれを信じて告白できるようにと最善を尽くして用意してくださってるわけですよね。しかしながらそれを信じることができない、まただからといってイエス様を救い主だと言ってついていくことが、一緒に生きることができない、そういう人が多かったわけです。悔い改めよ、天の国は近づいたと言って、荒野でイエス様救い主が来る前に人々に洗礼をバプテスマを授けていた洗礼者ヨハネでさえもイエス様がメシアだということを確信を持って信じ続けることができなかったわけですね。だから先週ああやって弟子をこう質問にね、イエス様のところによこしたわけです。私たちもですね、やはり信じきるっていうのはすごい難しいですね。またこう奇跡が起きたとしても奇跡って気づくことも難しいし、また本当にその話を聞いても御言葉を通してもですね、それをイエス様が思った通りに理解するっていうのは本当に、まずできないことですね。そういう中でですね、なかなか信じることができない、イエス様に従うことができない、そういう人たちが多く住む町々に向けて、今日の箇所ではイエス様はこうお叱りになるわけですね。叱るというよりはもう罵られてる感じですけれどもね、そういう箇所になっています。まず悔い改めてってよく私たちも口にしますけれども、悔い改めって言いますけれども、救われてる、許されてるっていう方が私たちの耳障りはいいですね。だからどうしても悔い改めてって言いますけれども、それを脇に置いて救われてる、愛されてる、許されてるっていう中でやっぱり自分の身を置いてしまうことが多いんじゃないかなと思います。でも今日の箇所では救われて許されてっていう言葉一言も出てこないんですね。ですから悔い改めるっていうことをもう一回御言葉から聞いていきたいなと思います。イエス様はですね、今日の聖書の箇所の少し背景をお話しますと、ガリラヤ湖畔のこう周辺の町々をですね、ユダヤ人が多く住む町々ですね、そこを宣教されました。ずっとこう宣教活動されてきてましたよね。 それが福音書には書かれています。イエス様は弟子たちを招いた後に、こう弟子たちを連れてこう町々を歩いて回ったわけですね。そして病人を癒したり、悪霊を追い出したり、多くの町で奇跡を見せてきました。そして町々で天の国の話をしたり、いろいろ教えてこられたわけですね。救い主が来ること、本当にさまざまな神様に関わることを教えておられたわけです。しかしユダヤ人の多くの人は心が固くなで、イエス様の奇跡を直に見ても信じられず、また話を聞いてもイエス様自身からですよ、直接話を聞いても天の国のことも信じることができなかった。イエス様が救い主だと思うことができなかった。そして本当に彼から救いを受けようって思うに至らなかった。それがそのユダヤの人たちの姿だったわけです。そしてそういう方々の住む町をここから叱るわけですね。イエス様っていうのはどっちかっていうと私たちのイメージでは罵られる、やっぱり十字架のイメージが強いですから、罵られることのイメージの方がすごい、文句を言われたり迫害を受けるっていうか、こうやられる側っていうイメージがありますけど、ここの箇所はですね、やる側なんですね。罵る側なんですよ。叱り始めるっていう言葉が書いてありますけれども、原文の言語の訳だと罵るっていう意味も含まれてきます。だからその愛を持ってとか、今回は綺麗事は言いません。もう罵ってるんです、イエス様が。もうガンガン言われるわけですね。そういう言葉としてやっぱりしっかりと受け止めていきたいなと思います。ではですね、21節22節のところを開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはティルスやシドンの方がお前たちよりまだ軽い罰で済む。今日はですね、町を直接こうイエス様が罵るわけですね。コラジンとベトサイダという町を名指しで指摘します。このコラジンとベトサイダっていう町は、あのですね、こう見たんです。ガリラヤ湖がありますね。こうガリラヤ湖、そうするとこの北の上の方の両サイドにあります。でこっち側がコラジン、こっち側がベトサイダになるんですね。こう私たちよくテストの時習うんですけど、こうガリラヤ湖があって、ヨルダン川があって、ここに視界があるんですね。そのここのこの両サイドになります。でそこはガリラヤ地方って言いまして、あのイエス様が宣教なさったこう場所なんですね。あの実際にあの奇跡を多くしてなさって、また天の国のお話をしたり教えられた場所です。そこに属するのがコラジンとベトサイダっていう町なわけです。特にベトサイダという町は、あの聞いたこと、多分聞いたこともあると思うんですが、弟子のアンデレ、ペトロなどの出身地で、あのガリラヤ湖の漁師に声をかけるとかありますね。そのちょうど弟子を招いたところでもあります。また盲人が癒されたり、ベトサイダでありますね、盲人が癒されたり、また5000人の給食もこのそばのところで起こっている。そういう本当にこう福音書にたくさん記されている奇跡のことが実際に起こった町なわけですね。もちろん近くでもそういうこと起こってますから、見聞きもしています。しかも直にも見てるわけですよ。しかし彼らは信じることができなかった。イエス様が、あの福音書のどっかの箇所なんかでは、その恐れて出てってくれって言ったところもありますよね。そのぐらいにその 奇跡や、また天の話、天の国の話をするイエス様ご自身が、自分たち神様から使わされた人であること、また救い主かもしれない、そういうよりは、もう拒んだわけですね。この人何なんだろう、怖い、拒んだわけです。そういう人が多かったところなんですね。一方ですね、ティルスとシドンっていう町は地中海沿岸にあります。港町です。そうするとガリラヤ湖があると、こっちですね、こう岸がありますね、この辺りにある港町です。で、皆さん港町っていうと分かると思うんですけど、漁港、それから貿易が盛んですよね。地中海は使徒言行録なんかでも見てるから分かると思いますけれども、とにかくいろんな文化が入ってきますね。そしていろんな人が行き交ってきます。だから町も栄えています。しかしながら、だいたい出てくる港町、貿易の盛んな町っていうのは偶像礼拝が起こってくる、さまざまな神々をこうに影響を受けてしまう、そういう地区なわけですね。で、旧約の土地事情から見ますと、イスラエルの人たちがこう約束の地とかそういうのにされている北限って言われるところに、実はシドンっていう町があります。で、シドンですごく有名なのがエリア、預言者エリア、エリアと VS になった王様でアハブ王っていますよね。アハブ王にはバチバチした奥さんがいますよね、イゼベル。イゼベルの出身地はシドン、イゼベルはシドン人です。そういうわけで、異邦人、ユダヤ人じゃないですね、異邦人の町であり、異教の町であり、そういうところ、それがティルス・シドンです。その異邦人の町、その異邦人の町よりも、要はイエス様が愛してやまない人たちが、ユダヤ人が多く住んでいる、その町の方が、裁きの日には罪には罰が重いってイエス様は言われるわけですよ。神様を知っていながら、神様の奇跡を信じることができず、また教えられてもその話を聞くことができない、イエス様を拒んでしまう、それが神様を知らない人たちが悪いことをするよりももっと良くないんだっていうことをイエス様は言っておられるわけですね。今の私たちにおいてみれば、神様を信じ、そして今救われているクリスチャンである私たち、神様を信じる私たち、神様を知っている私たちが悪いことをする方が、やはり何にもそういう神様知らない、イエス様知らないって言ってる人が悪いことするよりも良くないって言ってるのと同じことですよね。決して他人事ではないんですね。私事なわけです、皆さん。そういう気持ちで今日の一つ一つを受け止めていきたいなと思います。そしてですね、その町だけじゃないんですね。この次の23節のところには、カファルナウムという町が今度名指しで厳しく罵られます。23節24節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済むのである。天まで上げられると思っているのか、黄泉に落とされるのだっていうのはかなり厳しいですね。かなりこうイエス様が怒っているというか、ちょっとものすごく厳しく言われていることがわかると思います。このカファルナウムという町も皆さん聞いたことあると思うんですね。福音書には何回か出てきてると思うんです。なぜならば、ここガリラヤの宣教のイエス様が 拠点にしたような結構代表的な町なんですね、カファルナウムという町は。そしてですね、マタイは主税人ですよね。そして自分マタイがマタイの座っていた主税所があったところがカファルナウムです。そういうふうにやはりこう聖書で他のところでも福音書でこう出てくるような、その本当にイエス様が交渉外生涯の中で宣教に歩いたところでよく出てくる地名なんですね。そういう神様が愛されて、神様がイエス様が直に行ってお伝えになり、奇跡を見せて自分がメシアであること、神様から使わされたものであることを証ししている場所なんですよ。そこの人たちがイエス様を拒んだわけですね。そしてイエス様にを信じついてくる者がいなかった、多くいなかった。そういう人が多かった町なわけです。一方ですね、ソドム、皆さん聞いたことありますよね。もう旧約の時代の悪の代表のような町ですよね。ソドムは神様によって火で焼き滅ぼされた町です。カナンの領土にありますけれど、本当にこう神の裁きの象徴のような町ですよね。ソドムって皆さん聞いたことあると思うんですけど、カナン地方にあるんですけど、そうなんです、そういう町。そこですよ。そのもう悪の代表とされるような町と比べられる。しかももう片方はイエス様の本当に伝道の拠点となるような位置だった町。その町の方が悪いっていうわけですよ。悪だっていうわけですよ。裁きの日にはお前の方が罰の罪が重いんだ、罰が重いんだってイエス様は言われるわけですね。私たちはですね、やはり神様がどういうふうに見ておられるのかよく知らないといけないなと思います。やっぱり私自身も救われる前、イエス様を信じますと信仰告白し洗礼を受ける前は、洗礼を受けたらどんなに自分の人生はバラ色になるかと思って洗礼を受けました。でもじゃあ洗礼を受けた後どうかっていうと、そんなに生活変わらないですね。でどっちかって言ったら、御言葉を聞く分だけどんどん心が萎えてくる経験も正直ありました。もう旧約なんか読むと胸が痛くなっちゃって、ちょっとしばらく神様から離れたいっていう気持ちになった経験もあります。でも逆を返せば、熱情の神、やっぱり神から遠くなれば遠くなるほど神様愛してやまないですから、どんどん熱く愛をぶつけてくるわけですね。そうすればやはり取り扱いは重くなってくるわけですよ。私たちは愛されています。愛されているっていうのは許すだけではないです。愛されるようにふさわしいようになるように厳しさもあるわけですね。叱るわけですよ。私たちはやはりきれい事を言わないで、ちゃんと神様の愛を見ることは大事なんではないかなと思います。そしてですね、なぜイエス様が愛してやまないその人たちがいる町を罵ったのか、イエス様はなぜあんな厳しいことを言ったのか、その原因、こうだからだって書いてあるのが出だしの20節です。20節を皆さん一緒にお読みしたいと思います。いいですか？3、はい。それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。悔い改めなかったからだとはっきり書かれていますね。多くの奇跡を行ったのに彼らはイエス様に背を向けた、イエス様を拒んだ。だからそして何度も見せた、何度も黙って見せた。でも彼らは決してイエス様を受け入れることはなかった。拒み続けたからこうやって叱られるわけですね。 厳しい言葉をイエス様から浴びせられたわけです。先週出てきました洗礼者ヨハネは荒野でイエス様救い主が来られる、だからこそ悔い改めよう、天の国が近づいたと言って救い主を受け入れるというか、救い主から救いを受ける準備をしなさいっていうふうに前もってバプテスマを授けてたわけですね。悔い改め、私たちもよく使います。悔い改めるって皆さん何だと思いますか？進学校に行くとですね、あの暗黙の了解のようにこう過ぎ去ってたことをテストのたびに毎回全部言葉にしなきゃならないわけですよ。悔い改めって意外と書けないんですよね。こう定義づけというか、あの辞書引けば分かりますけどね、聖書辞書引けば。でもなかなか自分の言葉でするっていうとどうですかね、皆さん。悔い改めるってどういうことだと思いますか？悔い改めるっていうことは、自分がした悪い行いを、あ、これは悪かったなって、ごめんなさいってして、しないようにすることではないです。一般的にはそういう感じですよね。悔い改めるって自分がやったことを後悔して、次やらないように気をつけることが悔い改めるっていう感じですよね。そうではないです。イエス様の言う悔い改めるっていうのは、旧約の言葉を用いれば、神の目に悪とされることが自分の内側にあるっていうことを認めることです、まず。神様の目に悪とされるものを自分自身が持っているってことを認めるところから始まります。だからこそ、神様に、謝ってというか、神様の方を向いて、神様の言われた通りに歩むことです。神様に聞き従って、神様を主として歩んでいくことですよね。自分のうちに悪があるっていうことをちゃんと認めなければ、悔い改めて実はできないんですよ。あ、神様の目に悪とされる部分がある。しかしながらですね、私たちは信仰生活の中で許される、愛される、愛されてるっていうところにずっと言いますと、自分があたかも自ら清いものであるような気持ちになっちゃうんですね。自分が自らですよ。自ら清いものであると思っちゃうんですよ。そうじゃないですね。私たちは神から悪とされる、神の目に悪という部分を持っています。罪人です。でも、神様に許されて、そして清いものと神様にされるものですよね。私たち自身が清いわけじゃないんですよ。神様が私たちを清くしてるんです。清いものとしてるんです。私たちの内側から清いんじゃないんですよ。私たちは神様に許されて清いんです。そこをよく心に留めたいと思うんですね。そして私たちは悔い改めって実は難しいですね。不意を打って自分の急所を突かれたとき、自分でもちょっと悪いな、あ、こういう汚いとこあるな、私こういう腹黒いとこあるなっていうところを不意に人に突かれたとき、絶対に正当防衛しますよね。人の責任にします。それから、だってっていう理由を言いますね。だってこうだから。あと、だんだんだんだん汚くなってきますね。世の中がこうだから。そして、あげくの果て開き直って、世の中がこうだから、こうしなきゃ生きていけないのよって言いますよね。そして、私より悪い人いるわよって言いますよね。で、一番最後、なんて言うと思いますか？私だから。しょうがないのよ。私はこうだからって開き直るんですよ。これが私なのねって開き直らないですか？そうですよね。でもですね、実は私は私もそうなんですよ。だから、とってもリアルに言えるんです、これがね。今実はヘブライ語を調校してるんですね。どうしても言語で 読みたいというか言語を知りたいっていうのもあって、あの実は習ってるんですけど、その先生がですね、あの聖書の文面で時々クエスチョンなところがある、何を言ってんだか分かんないっていうところがあるって、で、うん、なんだろうこれ、何言ってんだろう、おかしいんじゃないって思うことあるでしょって、ありますよね、何言ってんだろう、意味が分かんない、何言ってんだろう、これ言ってることが矛盾してておかしい、おかしいんじゃないんです。その先生に言われました、聖書が正しい、聖書が正しくて、その正しさを分かるためにみんなは理解していくから、おかしいという言葉はないって言ったんです、はっきり先生が。それを聞いたときにですね、私は思いました、私たちは神様に創造されてるんです、だから私たちがこれが私なのねって開き直れないんですよ。だって創造されてなかったら私自体がないんですから、創造主なんですよ、私たちは神様に作られてるわけですよ。そしたらこれが私ねなんていうことは通用しないですよね。だって作ってもらえなかったら私はないんですから、おかしいじゃないですか。神様は私たちをお作りになって、その私たちが悪いことをやってるんですよ。そして作った神様があなたのここ良くないよって言ったら、ですよねってしか言えないんですよね。実は悔い改めるっていうのは、悔い改める悔い改めないを私たちが決めるんじゃなくて当たり前なんです。ねばならないんじゃないですか、当たり前なんです。神様に私たちが作られてるから。こうやって言うと本当に厳しいことばっかりだな今日の箇所って思うかもしれません。でもですね、実はここに大きな神様の愛が表されてるんですね。込み出しにもあるように悔い改めない町を叱ってるんですよ。町を悔い改めてないのは誰ですか？人ですよね。そこに住んでる人ですよね。人を罵ってるんじゃないんですよ、町を罵ってるんです。なぜだと思いますか？神様は私たちを作られた時に極めて良いものとして作ったわけですよ。最も極めて良いって言ってお作りになったわけですよ。だから私たちのことを罵りません。ダメだなんて言いません。でも町は神様が作った、私たちが集まってできたものですよね。私たちが作ったものです。私たちは実は私なのねっていうところはここにあるわけですよ。神様から作られたその一人一人の存在が尊いんですね。それが存在が私は私なんですよ。私が何をしたから私じゃないんですね。いるだけで私なわけですよ。作ってるんですから、生きてるだけで私なんですよ。生きてるだけでいいわけですよ。そこに自分が今ある意味があるんですね。そして神様はここで町を叱ります。私たちから生み出したその先にあるものが汚いわけですよ。行いじゃないんですね。神様が悔い改めなさいって言ってるその先は、私たち自身が何をするかっていう、そこを悔い改めなさいって言うわけです。あなたがダメなんだって言うんじゃないんですね。神様ご自身は人を愛しておられるんです。しかし、人が集まって何かを生み出したときに、それは神の目に悪となるものかもしれない。その神の目に悪となるもの、神の御心にならないものをやめなさいって言ってるだけなんですね。そのことを、その優先順位をよく私たちは理解するべきだなと思います。私たちはいろいろなことがあるたびに、つい自分が自己主張しますよね。で、自分が生きている意味っていうのを、doing、行いですごくこう表したがります。で、行いで自分の存在感をアプローチしようとします。でも私たちは、本当はあるがままでいいわけですね。そして悪いことをしたら、悪いことするなって書いてあるんじゃないんですよ。 悪いと気づいたら改めなさいって言ってるわけですね、神様は。だからあなたが悪いっていうふうに人を直接言わないんですよね。それがイエス様じゃないかなと思います。私たちは神様に本当に愛されています。そして愛される存在として作られているわけです。だからこそ自分が悪いことをしたとき、自分の悪となる部分をしっかりと受け止めていくことは大事だと思います。そして自分にそういうところがあるってことが受け止められなければ、許されてるってことがわからないんです。ですから、現実の自分たちの内にある罪の部分、その部分を見ないっていうことはやっぱり良くないと思います。この神様とから御言葉をいただいたとき、主と触れたとき、自分と向き合って、そして、あ、ここが神の目に悪とされているとこなんだなと思うのであれば、それを素直に受け取って、素直に神様、あなたに従いますと、主を仰いで生きる人生を歩めるようなところから、私たちはスタートしていきたいなと思います。神様の愛に生きること、それはやはり悔い改めをしなければ私たちは生きていけません。許されなきゃいけない部分を持っているからです。でも本質をすべて愛されている、その存在を愛されている神様ですから、その時嫌な気持ちがしたとしても、その後に私たちは必ず祝福が待っていますから、自分の悪は悪として受け止めて、悔い改めて生きていく日々を歩めたらなと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、私たちは自分の黒い部分、悪い部分、あなたの背いてる部分、それを悟ったとき、ついそれを見ないふりをし、人のせいにしたり、状況のせいにしたり、またもう窮地に追い込まれると、世の中はこうしないと通らないとか、私が私だからこうなんだ、しょうがない、私はこうだからしょうがないと開き直ったりする弱さを持っています。しかしながら主はそれをすべてご存知で、私たちを作られた時、最も良い、極めて良いと言ってくださいました。そして私たちが生きるためのその歩みとして、あなたに立ち返る、主に許されるという生きる道をお与えくださっています。感謝いたします。あなたが息を吹き込まなければ、あなたが土を練って作らなければ、私たちは今この地で生きていることはありません。しかしながら、そのことに気づくこともなかなかできません。主よ、あなたに作られた時のその素直な心を取り戻し、あなたの御声に聞き従う従順さをお与えください。また主に悪とされる行いをしてしまった時、またうちに悪を見つけた時、それを素直に認める、素直な心を与えてください。あなたにあって柔和で寛容で、そして従順な、その作られた時の心で日々生きていくことができますように、悔い改めができるように、主よ、私たちを養ってください。この一週間も主と共に歩むことができますように、主に許され、主に感謝し、主に従い歩むことができるように、私たちを整えてください。感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。